界仰天ニュースのコーナーです。世界各国からくだらなくもアレなニュースをたくさん集めてまいりました。最初のニュースはですね、こんな感じです。
長官でーす。
さてさて、都知事選はどうなったかな。お、小野さんが亡くなったのか。どっかで聞いた名前だなって、これ俺だよ。
あなたどうしたの？
僕の死亡記事が出てるんだ。誰がこんなこと。電話して怒鳴りつけてやる。
いいじゃない、仕事もないし、社会的には死んだようなもんでしょ。
そういうこと言う。はい、という
社会的に死んでるんだね、小野ちゃん。
そういう言い方をしちゃいけないって。
気の毒だね。
いけないって。
かわ
い
そうに、
ね。うんうん、そういうこと言い方しちゃいけないんだ、うんうん、さあそんなわけでですね、はあ、自分の死亡記事が
社会的に
新聞に載っちゃうっていうね、事件がありましてですね。
前にもいたな、
なんか似たような例はありましたね。これはですね、スベンソンさん、スウェーデンかな。
うん
うん、あのね、そう、ある日自分新聞に自分の死亡記事が出ていてびっくりしたというね、
うん、
でこれはですね、スベン・ウーロフ・スベンソンさん81歳。なんかかぶってるけど
なんかネタですかそれ。
いや、わかんないわかんない。それで、先日ね、体調が悪くなって病院に行きましたと、
うん、
で、彼には90歳になる姉がいるんですけれどもね、
うんうん、
で、姉の方が病院へ電話して話を聞いたと、
うんうん、
弟のスベンソンはどうなのと。
どうしたので
医者がいろいろ説明をして、ちょっとあれなので入院してどうのっていう話をしたんですけれども、うん、90歳のおばあちゃんだから、うん、なんせなんか聞き間違えて、
うん、
死んだのねみたいになって、で早がてんした姉はですね、
早がてん、
姉は医者に電話で私の容態を聞いたんですが、何をどう理解したのか、私が死んだものと思って、ショックを受けたそうですと。で、姉はしょうがないと新聞に死亡記事の掲載を依頼してしまったと、うん、でそのままスベンソンさんは入院してたので知らなかったんですけれどもある日病院のベッドで新聞読んでてびっくりと。で年、これ昨年暮れの話なんですよね。で年が明けて1月3日、スベンソンさんの友人のラーシュさんという方が、まあ、しょうがないねっつって、
うん、
あの彼の遺品を取りに病院に来たんですって。姉に頼まれて
それ
もらってきてあげてと、
うん、
そ本人がいてすごいびっくりして、あ、生きてんですかみたいになってですね。
てか遺体の確認はしなかったんですか。
そう思いますよね。まず真っ先に駆けつけろと思うんですけれども、
うん、
まあね。でスベンソンさんを最後にこうコメントしたと。誰もが同じ運命です。遅かれ早かれ最後には必ず死ぬんですよと。
それはね、
で私は別に81年という長い人生を送ることができたので、うん、別にもう不満なんかありませんねと。
いや、そういう問題じゃないよね、
まあ、今回勝手に死亡記事を書かれて怒ってるんじゃないですかっていう新聞記者の質問に対して、いや、もうこんだけ生きてきたから不満はないですねっていう答えをしたと。
人間やだね、そういう風に生きてみたいもんだね、
はい、人はいつか死ぬんですよ。
それはそうだよね、
まあね、形あるものはね、
そうそう、明日かもしれませんねみたいな話かもしれないというね、う
ん、でもなんか論点がずれてる感じがするのはね、はい、私の思い過ごしでしょうかね
なんで亡くなった時点でご遺体を見に駆けつけてくれないのかな、姉は。
そしてね、
うん、
だいたい亡くなったらさ、葬儀の準備とかさ
あるわけ、
あと役場に届けたりとか、
うん、はい、
その時には医者の死亡、
はいはい、
届、ね、
は
い、いるでしょ、はい、確認するためにね、
はい、
何もやんないで新聞だけ載っけて
先に、ね、
放置しといたってことです
か。そうそう、年が明けるまでね、
うん、なんだろうね、
このなんかゆっくりと時間が流れてる感じがスウェーデンなのかなって
なんか人間アクセク生きてるのって嫌だから、そういう風になりたいもんだね、うん、
スウェーデンったら北の方でしたかな。
北欧ですよね、かなりね、
あ、うん、遺体もそんなに腐る
そういう話じゃないと思うんで、それ放置しといていいだろうっていう話じゃないと思う
んではないね。
それは別に
とりあえずそんなに急いで腐るわけじゃねえなみたいな。いやいや
ダメだろう。世界仰天ニュースのコーナー後半戦です。
はい、後半戦です。
はい、
後半
戦、うん、じゃあ後半戦ご紹介してまいりましょうかね。
はい、
助けてください、襲われたんです。
はい、それは大変だ。
狂言強盗で捕まった、
じゃダメだ、
男がですね、
男か、
いまして、
しかも狂言って言ったからない、ね、
アメリカはペンシルバニア州でですね、先週の日曜日にですね、民家のドアを夜中にどんどん叩く男がいまして、うん、まあ、ドアを開けましたら、うん、4人組の男にね襲われて身ぐるみ剥がれたと、うん、はいはい、ドアの外には全裸で立ってる男ですよ。
全裸で
靴もなく、うん、裸足で、うんうん、それでじゃあかわいそうだって言うんで警察を呼んでですね、うん、で服を貸してくれって言うんで、うん、とりあえずジャケットとなんかこう毛布を貸して羽織らしてやって、うん、家に歩いて帰る途中警察が来てくれて、うん、どうしたんだと言うから、いや4人組の男に襲われたというわけだ、うん、で
大変だよね、
どこで襲われたんだあの辺だって言うから、うん、まあ、とりあえず腕にちょっと怪我してるし、うん、病院に搬送させた後そこ行ってみたら、うん、どうも他の人の足跡が見えないねみたいな、雪の上で、
ね、ああ雪だからね、
裸足の彼の足跡だけは残ってるんですけど、どうもなんか怪しいなって話になって、近所を、まあ、夜中ですけれどもね聞き込み調査したら、ある家に行ったら、あのこの人キースさんっていうんですけど、うち、ん、に来てたわよみたいな、うん、であの服も靴もあるんで返してあげてちょうだいみたいな話になりまして、その家の女性が、うん、なんかあったんですかって聞いたら、うん、どうもキスさんがあの女性のお宅に行ってイチャイチャしてたら、うん、あの彼氏の方が帰ってらっしゃって、うん、キスさんがですねあの大慌てで裸で家から飛び出してったという話で、
そういうことか、
それで服と靴は置いてったんだけど返してあげてちょうだいみたいな話でそれであの警察がですねまたキースさんのところに戻ってっていう話なんですけど、襲われたって話本当ですかって聞いたら、うん、すいません嘘ついてましたと、で本当に嘘ついて襲われたっつってあのなんていうの被害届とか出しちゃうと、
う
ん、虚偽のあれで申請で、
う
ん、あの 法的な、ね、うん、あの罪が発生してしまうので、うん、まあ、現在ちょっとまだどうなったかは書いてないんですけれども、うん、あの警察に拘留中ということだそうですよ。
まあ、お気の毒って感じはしますわね。
いや、お気の毒っていうかさ大前提おかしいでしょ彼氏帰ってきちゃっておかしい
しょ、おかしいよね、えなぜって
分かんないよね、
なぜ家にいるの、
その女性がただ二股だったかもしれない、騙されてたかもしれない、
深夜の2時45分です、ね、
そういう場合はやっぱりあの押し入れとかね
クローゼットとかね、いろいろありますね、
うん、そういうところの方がなんかリアリティがあっていいじゃないか、
なぜイチャイチャするのに裸なのかというところも含めてですね、
イチャイチャするために裸なわけでしょ、どうぞ分かんないで、そんなことも、
はいはいはい、うん、そうです、
審議ですね、
イチャイチャするためには、ね、裸でなきゃダメでしょ
そうですね、
まあ、はい、
肌
と肌の密着がいいわけですよね、
こういうの
よ
くフィジカルな
良くないと思います
なんで
こういうの良くないと思うので、うん、皆さんには気をつけていただきたいな、や
っぱりこのスキンシップってのは大事な
の、うるさい、黙れ
大事、
まあでも、うん、あの本当に襲われてなくてよかったですよね、笑い事で済んでるというか、
そう、ね、
我々は笑い事ですが、
うん、小声じゃなくてよかった ね、
えそうだね、
彼氏はこの事実を知るべきだよね、
知るべきですね、うん、笑いごっちゃないという感じですけれども
悪いのその女じゃねえのか
珍事、
うん、まずはね、まずはね、
っていうかこんな出来事をさニュースにすんなよみたいな、誰も幸せにならないだろうかって思うんだけど
今時はね、
ありがたいよね、我々がこんなに
世界中にこういうニュースが ね、
ね、
う
ん、こんなに我々を楽しませてくれてね、
そのためにネタ提供してくれてるんだよな、
そう本当に、
うん、ありがたい、ありがたい、
いい人たちだと思います
そうだ、ね、
彼氏も含めて、
はいはい、
はい、それでは今週最後のニュースですね、それちょっと違うんじゃないかな、はい、というニュースです。
なんだ
これ、タイですね、
うん、
タイ、あのね、平和活動の一環で、
うん、
これね、
平和
ホワイトシャツグループって書いてあるんだけど、まあ、みんなで白い T シャツを着ているグループ、
ああ平和、ワイシャツじゃなくてね、
うん、平和団体なんですよ、
T シャツなんだね、
T シャツなんだね、うん、T シャツグループでいいんじゃないのか、
そう、私は場所はパトゥムターニーという町だそうです、うん、よくわかりません、
面倒くせえ名前だな、
で、まあ、反政府デモをする人たちだったんだけれども、
政府に対してね、
うん、そう、うんうん、だけどここで一段落にしましょう、戦いは終わりにしましょうよっていう集まりで、うん、地面にね、ピースマークっていうマークを書いて、うん、それにろうそくを灯してね、お祈りしましょうと、
平和を、ね、ピースマークってあれ、あの丸の中に、うん、はい、あのコンコルドみたいな、あの
鳥の足みたいな、
うん、あ、鳥の足みたいっていうのか、あれは、
うんうん、を書く、
そう、3本指のな、
なんだけど、うん、そのアップされたそのピースマークの写真を見たら、うん、あのなんていうの、メルセデス・ベンツの マークになっちゃってる。線が1本足りない。
もう足りねえんだ。
足りない、足りない。3方向に飛んでんだけど。縦線が1本足りない。1本足りない。
メルセデス・ベンツの。
半分から下の
そうそうそう。縦棒が足りなかった。
ベンツの集まりだったんだよ。
それでネットでかなり広がりまして、すげえ平和の集まりだな、みたいな。
誰も気づかなかったのかな、それ。
1000人ぐらい集まったらしいんですけど。で、メルセデス社の陰謀じゃねえかとか、ネットでいろんな話が飛び交ったんですけれども、まあ、どうやら、その場所にいた全員が、うろ覚えで分かんなかったんだろうなって。確かこうで、
ね、
確かこんな感じですよねってやったら、まあ違うマークだったっていう、まあ、
なんかさ、自信たっぷりにやられたらさ
そうそう、
なんか違う感じですけど、
あ、自分の間違ってるのかな、違うと思うけど。
そうだよね、あの、自信たっぷりってくせもんだよね。
よくね、あの、うん、俺の今隣にいる人がね、すっごい自信たっぷりね、日本語間違ったこと言うんだけど、違うんじゃないのって言ったらね、こうですよって言って、やっぱり大体そういう時違うんだよね。うん、前にそのまんまうやむやにされたこともあるけどね、は
い
は
い、そうです、いろいろありますね、
いろいろあるよね、まあ、
多分すごい偉い人が下り側でこうスッスッと地面に書いて
じゃあこれでっていう、
火を灯しましょうってやったら、
多分4、5人はあれ
ちょっとざわざわしたと思うんだけど、ざわざわ、
これってメルセデスじゃねえみたいなさ
やっちまったなみたいな、ね、感じですけど、
それね、全世界にアップしなければね、フェイス
ブックとかに上げたりしなきゃ、それはそれで終わってたんだけど、
それアップした人わざとやったんじゃないのかなこれ間違ってるぜ、
まあ、メルセデスじゃなくてピースマークを知るいい機会にはなったなと、
まあ、
で、私も一瞬その記事見て、あれ本物ってどうだっけって思っちゃったから一瞬一瞬ね。
ピースマークってあれ誰が考えて世界的に標準なの、あれって。
そうです、そうだ、そうです。
日本ではだけどあんまり知られてないよね。
ね、イギリスの誰だかが考案したもので、
日本でピースマークって言ったらさ、指でこう2本立てて V だよね、
ピースピースピースサインですね、
ピースサインだよね。
なんかね、手旗信号で N と D を指表してるらしいです、こう2本の線
なんで N と D なの、
立った人で、
ああ手旗でね、
うん、N と D は多分そのなんか平和主義者の有名な方の頭文字なんだと思います、確かで、話を聞いたことがある、
うん、あ、ね、そういえばね、私、昔結構、はい、外国人の留学生がよく来ることあって、はい、その時にね、写真撮る時にピースって日本人やるでしょ、はい、日本指立てて、はい、それダメですって言われたことある。
V サイン、
それはね、お国によっては
V ダメだよって言われてね、は
い、うん、手の甲を向けると、いわゆるファックの意味になったりするので
普通にだよ、普通に、うん、普通に、まあ、いろいろ日本指立てているのも、うん、
によって、うん、
これピースでしょって言ったら、そうじゃない、 V サインだからそれはダメだっていうふうに言われたことがあります、はいはい、ね、いろいろあんな国でな、
う
ん、
ネトラレオットの意味もあるそうです、場合によってはね、
なんかいろいろあるもんね、
いろいろある、
お国変わればね、
サインは気をつけた方がいい、
うん、ね、そうだね、
はい、というわけで、ね、そう、仰天ニュースでございました。
でした。